ドリップラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日の話は何ですか？
今日の話はですね、人生が100倍楽しくなる名前の言霊っていうテーマでね、ちょっと迫っていきたいと思います。
はい、すごいさらっと言われましたけど、100倍楽しくなるんですね。
そう、人生が100倍楽しくなる名前セラピーっていう本を、僕は名前の言霊師の山下博先生と書かせてもらっていて、この本がね、発売になったのが2009年、発売になったんですが、だから2009年からだと何年経ってるんですかね。
引き算が
2010 24-9、
15じゃないですか、合ってますか？不安。15年。そうそう、
15年間増刷が続いていまして、で、文庫になったんですけど、ずっと増刷が続くので、文庫がさらに、改訂版となってですね、今作ってるところで、さらに加筆してね、新しく作ってるところなんですね。で、ずっとね、この15年間、人気があるので、で、さらに最近特にまたですね、言霊というものに対する注目が高まっているので、最近また特に人気なんですよ。で、日本語のね、一音一音には意味があると。例えば、これ、桜のね、桜のさっていうのは、幸せのことを日本人はさって表現してね。で、日本人は神様はどこにいるかと思っていたかというと、山の上にいると思ってたそうなのね。だから神社っていうのは、奥の院って大概山の上にあるのね。で、その神の名前を佐の神って言われてたそうなんです。山の上にいる。で、佐の神が、里からね、降りてきて、佐が来るで、佐の神が来るで、桜っていうのは、だから佐っていうね、山の神様が来てくれた証っていうのが、里を降りて、山から里に降りてきたっていう時の、その佐の神が来るで、その時に咲く花が桜。
すごい。
で、佐の神をね、お祝いする、で、神様が降りてくる、山から降りてくるので、佐の神が、来る道をね、坂って表現したり、佐の神のね、一緒に お祝いして、桜でお祝いしたり、ご飯食べたりっていうね、それでね、その神様のお祝いをする食べ物を酒と表現したり、一音一音にね、意味があるっていう。
さから始まるだけでもこんなにあるっていう。
一音一音、日本語っていうのは一音一音に意味があるっていうね。例えば、力っていうのは、地っていうのは大地を表すわけなんだけど、日本人は力っていうのはどこから来るかって言ってたら、地から、大地から来るってね。大地からっていうことで力っていうふうに言われてたり、一音一音にね、意味がある。例えば、英語だとさ、血って、血液の血のことを表現しようと思ったら、ブラッドって言わないと。ブラッドって5文字、
5文字ですね。1、2、3、4、5、
5文字。5文字になって初めて血っていう意味になるけど、日本語は一音一音に、意味があるから、ある意味解像度がすごく細かいといえば細かいんだよね。その一音一音にね、どんな意味があるのかっていうことを、 紐解かれたのが山下先生で、うん、だから名前にはその名前もね日本語でもちろんできてるから、うん、その一音一音の働きが名前の持ってる意味から出てくるという世界観なのね、
うん、
だから日本人はその例えばこれ山下博史先生と一緒にコラボしてるので、はい、日っていうのは、
うん、
その日本人は太陽のことをお日様の、うん、あの日っていうふうに、うん、その表現してるので、はい、太陽のことなんだよね、うんうん、だから日っていうのはその太陽の働き成長させるとかね、
うん、
やる気を起こさせるっていう働きが火にあるのね、
うん、
で炉っていうのは回転させる働き、
うん、
活性化させる働き死っていうのはそのうるさい時に死って言うでしょ、
うん、
で神主さんなんかもその祝詞を上げる時に死の音っていうのは、うん、その沈める働きなのね、はい、死っていうのは文字通り静かにする、うん、沈める働き、うんだからそのヒーロー氏っていう名前はみんなのねやる気を起こさせて成長を促してね、
うん、
でそしてその人生の問題を解決できる人に育てるっていうヒーロー氏っていう名前からその役割が出てくるよって、うんうん、そういうその言霊とその使命をその生まれてきた理由を名前の言霊で紐解くっていうね、うん、それが名前の言霊の山下先生で、うんまあ、僕は名前の2008年かな名前の言霊師になって、うんうん、それで山下先生とコラボで本を作らせて、
すごい今思うと歴史っていうかその頃の言霊の印象と今とね浸透度が違いますもんね。
あのね当時は、うん僕は人生が100倍楽しくなる言霊セラピーっていう言霊を全面的に出したかったんだけど、その、言霊って、もう、いきなり怪しくなるんで、言霊って使わないでくださいって、2009年は言われてたんだけど、それで人生が100倍楽しくなる名前セラピーっていう本になったんだけど、やっとね、うん、15年経ってようやく時代が追いついてきて、
うん、
言霊っていうのが YouTube なんかでもバズりワードにね、はい、上がるぐらい、うん、15年前はね、これ出したらもう売れなくなっちゃうので、
うん、
もう一発で怪しい本になっちゃうので、うん、言霊って言わないでくださいって言われてたんだけど、
うん、
今は逆に言霊で興味持ってくれる方が、すごく、
ね、
多いんですよね。
いかに先駆けて出てたかっていうのは分かりますね。
だからね、
う
ん、年々ずっとね水面下でずっと売れてたんですけど、はい、最近特にね反響がいいんですよ。で山下先生がねその宮崎駿監督の千と千尋の神隠しっていうのは、うんうん、神隠しじゃなくて、うん、名前隠しの物語なんだっていうのをね、分析されてるのね。
へ
ね、千と千尋の神隠しって見たことある方多いと思うんだけど、うん、千尋ちゃんっていう女の子が主人公で、うん、名前の千尋のヒロの名前を奪われちゃうのね。
うん、
で、千っていう風に、
はい、
千尋のヒロが奪われちゃうので、うん、その千っていう名前になって湯屋で、うんまあ、働かされるんだよね。うん、で、その、で、いろんな生活をね、人たちと出会っていろんな生活しながら、うん、その、中でハクという少年が出てきてね、
うん、
こっから出ないといけないって、
うん。
お前のいる場所はここじゃないって言うんだよね。
うんうんうん、
じゃあどうやったら湯屋から脱出できるかっていうと、
うん、
奪われた本当の名前を思い出さなければいけないっていうストーリーなのね。
うんうん
だから本当の自分の名前を取り戻さないとここに行っちゃいけないんだと、
うんうんうんうん、
本当の名前の意味を思い出せっていうストーリー、
うん、
でその名前にはあなたが生まれてきた意味が隠れてる、
うん、
だからあの物語というのは本当のあなたが生まれてきた意味を名前を取り戻すことで思い出せっていうストーリーなんだっていうのをね、うん、山下先生が、
うん、
まあ考察されてるわけだよね。
なるほど、うんうん。
ね。 結構ね、だから名前隠し、うん、千と千尋の神隠しじゃなくて、うん、本当は名前隠しだと、うん、で名前には生まれてきた意味が隠れてると、うん、生まれてきた意味を、ね、名前から取り戻せっていう話なんじゃないかと、うん、だから魔法使いはね言うんだよね、うん、名前は大事だよってね、うんうん、で僕はそもそもそのなんで山下先生と出会ったかっていうと、うん、恋愛のちょうどこの頃、うん、恋愛の本を書いてて、うん、で翡翠さん恋愛の本を書いてくれって頼まれたけど、うん、僕全然モテてきて、うん、来た人生じゃないんで、このまま俺が恋愛の本をね、当時僕はそのやっぱり出版社さんがオファーしてくれたことを全力で取り組むっていうスタンスだったので、うんはい、もうとにかくじゃあ出版社さんが俺に恋愛の本を頼んでくれるならば、うん、俺が書ける恋愛を挑戦しよう、うん、でも俺は全くモテてきてない、うん、このまま書いたら世界一モテなかった人が書いた恋愛の本になってしまう
それはそれで気になりますけど
でそのそれでね、うん、読者さんから俺の力っていうのは読者さんの力でもあるから、うん、俺の可能性は読者さんの可能性でもあり、読者の可能性は俺の可能性でもあるから、うん、読者さんでモテた人をスカウトして、うん、読者さん、当時メルマガ読者さんが1万6千人ぐらいいたので、うんうん、1万6千人の読者のこうするとモテるっていうね、うん、その、で、モテるっていうことも不特定多数にモテるっていう定義じゃなくて、うん、本当に大好きな人からモテるっていう、うんうん、モテる定義を、その大好きな人からモテるっていう定義に変えて、うん、そしてどうしたら大好きな人からモテるのかっていうのを1万6千人の読者の知恵を借りて、うん、しかも男性モテ代表、女性モテ代表のスカウト一人一人して、うん、3人チームを作った上で1万6千人の知恵を借りて作れば、うん、俺だからこそできる恋愛の本が、うん、俺自身はモテてきてないけど、うん、そうやったら恋愛の本がね、うん、できるなって思って、で、ずっ とまずね、恋愛の本をね、30冊ぐらい買って、うん、30冊かもっと買ったかな、うん、で、喫茶店に行って山のように積んで、アンダーラインを引きながら読んでたのね。
すごいね。その光景が。
それ夢中になってたから気づかなかったんだけど、もう僕大、お気に入りの喫茶店があって、うん、そこに毎日行って恋愛の本を積んで、ずっとアンダーライン引きながら読んでいくのね。で、その時、いい本を作りたいって思い一心だったから気づかなかったんだけど、うん、ふと客観的に見たら、うん、あいつは毎日やってきて、恋愛の本を何十冊とテーブルに置いて、うん、ずっとアンダーライン片手に、あいつどんだけモテようとしてるんだっていう風に、多分見られてたと思うんだけど。
ね、正しが控える。これは本を作るためですとか。書いておきたいぐらい、積み上げてる。
多分、店内では、またモテようとしてる人が来ましたって言われてたと思うので。
ずっとひたすら、喋るわけでもなくひたすら本だけ積み上げて、それをチェックしてる。
なんで俺そこまで研究しなきゃいけなかったかっていうと、うん、3秒でハッピーになる名言セラピーっていうシリーズの恋愛編を作ってくれっていう依頼だったので、うんうんうん、3秒でハッピーになる名言セラピーっていう本が、もうデビューからずっと3冊連続でベストセラーになっちゃったんで、うん、そのね、恋愛編を作りたいっていうことだったのね。うん、だからタイトルがもう決められちゃってるのね。3秒でハッピーになる恋愛論って、はい、何に着地したら3秒でハッピーになる恋愛論なんだろうっていう着地がわかんなかったの。
うんうんうん、
で、それをヒントを探すために来る日も来る日も喫茶店に行って、うん、その恋愛の本読んでたのね。3秒でハッピーになる恋愛論って何に着地すればいいのか、うん、で具体的な好きな人からモテる方法はもう男性モテ代表のね、うんうん、ヤス君と女性代表のモテ代表のヨーコちゃんっていうね、うん、二人がいたので、うん、具体的なことはもうその二人が書いてくれるので、うん、 俺の役割としては3秒でハッピーになる恋愛論って何に着地すればいいのかっていうのが研究対象だったのね、
うんうん、そこに向かって
そこに向かって来る日も来る日も、
はい、うん、他にモテたい研究じゃないとでもすごいですね、たどり着いたんですよね。
たどり着きました。あ、ラスト、それもラストで蹴りつけてるんですが、もうあ、これかっていうのがね、本当に問いが見つかったら必ず答えが見つかるっていうのを確信できた、うん、そんな3秒でハッピーになるか恋愛論ってあるんだろうかって思ったけどね、やっぱり出会えたのね。
お、
読者さんから、うん、の読者さんから答えが来たんですよ、
はい、
で、まあそれは、まあ読んでいただくと最後は書いてあるんでわかるんですけど、うん、それは置いといて、うん、その時に、その、可愛いけど、うん、なぜかすぐ振られちゃう。うんうんうん、可愛いけど、なかなか彼氏ができないっていう人も、うん、その、いろいろ取材させてもらってたのね。
うん、
で、その中で、その、なぜかね、名前が、その、嫌いだっていう共通点があることに、すごく気づいたんだよね。
うんうんうん、
で、あ、恋愛がうまくいかない人って名前嫌いな人多いんだなっていうのが気づいて、うん、で、同時にその頃漢字の本を出してて、うん、その、朝っていう字は、朝っていう字は、とつき10日って分解するとできてるのね。
うんうんうん、
だからその、僕らは毎朝朝が来るたびに、とつき10日っていうのは、胎児がね、
うん、
お腹の中で、その、育つ、うん、期間だから、生まれてくるたびに新しく、うん、あ、朝が来るたびに実は毎日ね、
うん、
僕ら生まれ変わってるんだよっていう本に書いたら、
うん、
あの、朝子さんから十何人ぐらいメールが来て、
うん、
あのみんな朝子さんってみんな名前嫌いなのね。大概。僕のところに来たメールは。もう、親に聞いたら朝に生まれたから朝子だってつけたんだよって、もうそんな安易な理由だったのって私ね、もっとね、彩香とか、なんかそんなシンプルな朝子とかじゃなくて、いい名前が良かったってずっとね、名前好きじゃなかったんです、由来聞いても朝に生まれたからだよって、そんな理由ってね、
うん、
好きじゃなかったんだけど、翡翠さんの本を読んだら、うん、朝が来るたびに生まれ変わってるっていうね、
うん、
なんかすごく腑に落ちて、初めて自分の名前を好きになりましたって十何人ぐらいの朝子さんからメールもらったんですよ。
すごい、その数すごい
で、そしたらその朝子っていう名前を好きにね、うん、なれたら、
うんうんうん、
なんかそこからすごく人生がいい風に流れ出しましたとか、仕事がうまくいきましたとか、彼氏ができましたとか、
うんうんうん、
なんかその結構書いてくれてる人がいて、うん、名前を好きになったら人生の流れが変わり出したっていうね、
うん、
ケースが、その結構メールいただいて、うん、で、名前を研究する必要があるなって、まあ僕は幸せを追求してるので、
はい、
名前は研究する必要があるなっていうふうに思って、名前の本をアマゾンで買えるだけ売ってる本をほぼ全部買ったんですよ。名前って載ってる本、もう70冊80冊かわからないですけども、うん、大量に、まあ、あの古本がほとんどなんで、うんうんうん、安いんで、
うん、
そんな値段高くないんですけど、
すごい、
まあ、とにかく買ったら、はいはい、全部僕が求めてる内容が一冊もなかったんですよ、うん、あのもう大概名前の本って画数で、はい、この名前は悪いですよって、はいはい、まあ、僕は名前っていうのは親の祈りだと思ってるんで、うん、子供の名前つけるときね、本当真剣に考えるし、
うん、
名前ってもう親の祈りそのものだから、
うん、
その親の名前の祈りを画数悪いですねっていう見方じゃない、
うん、
あの見方で研究してる人いないかなって探したんだけど、うんうんうん、あの僕の限り探す範囲、本出てる人の中では見っけらんなかったのね、だから本書いてない人で研究してる人を探すしかないなと思って、うんうん、メールマガジンにそういう人いませんかっていう、うん、いい悪いで僕は物の見方を研究してるから、うん、いい悪いで見る見方っていうのは、うん、僕はあんまり興味なくて、
うん、
そのいい悪いじゃなくてね、全部を楽しめる見方を追求してるから、うん、 なんかいい悪いで判断しないもん名前の研究してる人いませんかってやったら、うんうん、3人の人が、うん、同じ人を紹介してきてくれて、うん、山下博史先生が、うん研究されてますと本も出てないんで、うん、翡翠さん知らなかったかもしれませんが、うんうん、山下博史先生が言霊という視点から名前をずっと研究されていますっていうことでね、うんうん、でそしたら山下先生がそれでご縁をいただいて、うんうん、もうこれだと思ったんですよね、うんうん俺が会いたかった先生はこの人だって思って、うん、で名前の言霊に日本語の一音一音にね、うん、意味がある、
うんうんうん、
そしてそれをその自分のね役割から、うん、名前の音から自分の役割を紐解けるっていう、うん、あこれは伝えたいって思ってね、うん、この人生が楽しくなる日、名前、100倍楽しくなる名前セラピーっていう本をね、作らせてもらったんですが。
まあ今ではね、言霊って、すごい私たちが耳にするようになった山下先生のその研究の長さを感じますね。はいはい、
そうですね。本当に、その、山下先生は、まあ、考察力っていうのかな。うん、まあ、もともとね、言霊っていうのは、一音一音に意味があってっていうのはね、うん、いろんな神社の物件とか、そういったところから紐解いてったことに加えて、山下先生独自の考察がね、深くて、
うんうん、
本当に、感動しちゃうっていうかね、例えば、うん、本当に当たり前のようなんだけど、意外と気づいてないのが、うん名前って、誰が一番使うかっていうと、
うんうん、
僕自分の人生で、小太郎はねっていうことはあんまりないんだよね。翡翠さんっていうこともあんまり、自分の人生ではなくて、うんうん、名前っていうのは、自分で呼ぶよりも人から呼ばれる方が圧倒的に多いし、うん、何より、まず自分でつけてないっていうところが、名前のポイントなんだって山下先生は言うんだよね。
うんうん、
名前で自分でつけてないってことは、自分がああしたいこうしたいって言うんじゃなくて、あなたが誰かに対してできる天命が、だからこそ宿っているっていう考えなのね。
うん、
人が呼ぶものでしょ、名前って。うんうん、人が呼ぶもの、
うん。
だから、名前とは、自分が人に対してできることが現れている、
うん。
自分で決めてないから自分の好き嫌いが現れてるんじゃなくて、うんあなたができること、うん、役割、使命が隠れている、
うん。
だから名前のことを使命っていう。
ね、
使命は、名前は、使命は使命、ミッション、うん、使う命である、
うん。
自分で決めてないからこそ、うん、自分の使命が使命に宿っているっていうね。つまり名前は人のためにあるっていう、うん、もうそういう考察がですね。うん
はい
本当に山下先生深くて、
うん、なんか改めて本当にね、
はい、
生まれた時にはついているもので、
はい、
誰かがつけたそれは誰親かもしれないけどそれは大きな大きな何かの
偶然こそ必然が宿っているっていう考えだね、うんうん、ちなみに霞の花っていうのは、はい、その日本人は香りとか風とか神とか、うんうん目に見えないけど、すごく大事な働きをしているっていうものに対して、かって表現したんだよね、
うん。
見えないところから優しくみんなを見守るっていう、かっていうのは、たっちゃんのラジオを通して見えないところからみんなを優しく見守る、神様のような働きをするっていうのが、まさにかの表現なんだ、
うん、
かそのものなんだよね。
うん
ね。
ありがたい。
そう。で、名前っていうのは、働きなので、
うん、
表の働きと裏の働きっていうのが、すべての音に対して、 いい悪いじゃなくて、役割として、表の働きがあれば、裏の働きもあるっていうので、かっていうのはカーッと来るというように、感情的になりやすいっていうのがね、裏の働き。すべての音には表の働きと裏の働きがあって、かはね、感情的になりやすいっていうことでね。だから、ちょっと僕に対してもね、僕はなかなか、忙しくてバタバタしてるんで、本当に僕と仕事をするのはね、カーッとストレスが溜まりやすい。
ねね、抑えてますよね。カーッとなったことないと思いませんか？
本当ね。
偉いよね、私。
本当に偉いです。
いやでも
本当に申し訳ないとしか言いようがない。この反省をするとね、1時間ぐらいあと過ぎますんで。あとね、霞の巣の
役割をね。あ、
ありがとうございます。巣っていうのは、巣の働きというのは、どういうものかっていうと、澄み切らせるっていうね、鈴の音っていう、神社の音っていうのは、鈴、ついてるじゃないですか、はい。だから鈴っていうのは、みんなの中にある邪気を浄化して澄み切らせるっていうのがね、働き。だからドリップラジオを聞いてると、邪気が浄化されて澄み切っていくっていうのがタッちゃんの名前からある役割なんだよね。
はあ。嬉しいですね。神がかってきましたね。
そう。かすみでしょ、うん。で、みっていうのは、日本人は磨く働き。みずみずしいとか、はい、お水の働きなんだよね。みっていうのは水を表すので、これもみそぎや浄化だよね。相手の心をきれいにする働き。輝かせる働き。ね。
嬉しい。
だから、関わる人の、関わる人を育てる力を持つっていうね、霞っていうのは、だからもう本当に、目に見えないところからみんなを優しく見守り、心をね、もやもやしたものを浄化し、澄み切らせて、みずみずしく、相手をと心をきれいにしてあげる、原石を磨いて宝石に与えて力を与えてくれるっていうのが、まさに霞さんの持つ働き、まさにドリップラジオが本当にそういう働きをね、
嬉しい、
たっちゃんの名前の言霊通りのね、
いや本当にね、やっぱり今繰り返しになっちゃいますけど、はい、カーのことをやっぱりこの本とかで読んで、自分の意識が変わりました。目に見えないものって言われた時に、あ、ね、だからラジオかっていう、面白いんですよね。
だから名前の中に、好き嫌いを超えた自分の役割っていうのが、名前の言霊の中に入っている。
面白いです
ね。で、この本を、この本ね、本当、正直言うと5万円ぐらいしてもいいんじゃないかなっていうか、というのは一音一音の全部の意味が、ここで明かされちゃってるのね。山下先生、これ、ね、ずっと研究したやつ、1300円。あ、まあ、これ、ちょっと文庫本の贈呈版いくらになるかちょっとわからないんだけど、今、パワーアップ版の文庫版を作っていて、もう本当この値段でこんなに明かしちゃっていいんだろうかっていうのをね、山下先生は本当にもうポンと明かしてくれているので、
はい、そうですよね、
ぜひね、このままだとね、山下先生、本が売れるほど損しちゃうっていうかね、それぐらい明かしてくれてるので、
そうですよね、
ぜひね、何人かに聞いてくれてる人のね、10人に1人でも20人に1人でも山下先生のもとでね、直接学ぶ機会までね、言ってもらえると、山下先生の人生研究が報われると思うんでね。
ねえ、誰もが持っている名前ですからね。
本当に考察力がね、はい、本当に、素晴らしいなと思って。
日々進化されてると思う。
そうね。山下先生は日々進化されるし、本当にコツコツ研究されるっ 先生で、一緒に本を書かせてもらって、いい本ができたなってね、2009年の時に思ったんですが、まあその本、2009年に作られた本がね、コツコツコツコツ増刷が続いて、そして文庫本にもなって、さらにそれでも増刷が続くので、増刷が今度ね、増定版、まあパワーアップバージョンが、お互いに加筆してですね、それが、間もなく出ると思うので、で、まあタイトルはね、変わらず人生が100倍楽しくなる名前セラピーなんですが、ぜひね、手に取っていただけると嬉しいです。
は
い。
自分が好きになる本ですね。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために日本の精神性を100年進化させたい。そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。